ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第79回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日に30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス075-275-9494 まで、メールなら qcoco@jis-post.com までお待ちしております。2019年3月15日金曜日、梅の花も美しく、一染めごとに春に近づいていますね。来週には桜前線もスタートするという、京都もね、今月末には最高のお花見シーズンになりそうですよ。でも嬉しいことばかりじゃありませんね。花粉症で苦しんでらっしゃる方が街中に溢れています。まだ私花粉症出てないんですけれどもね、いつ発症するか分かりませんから、皆さん油断は大敵です ね。人間だけじゃなくって、自然界のお猿さんまでね、もうなんかテレビで見ると花粉症被害が出てるみたいで、もうかわいそうだなと思って見てました。はい、京都は学生の街、そして卒業式がね、ガチガね、見ますよね。袴姿の女の子見ると微笑ましいなと思って、もうなんか元気をもらえる気になりましたね。え、もう平成も終わります。新しい元号も始まります。実はグーココアプリも新しく生まれ変わります。いろんなことがスタートする4月に向けて、皆さん体調管理も忘れずに、紫外線対策も忘れなく。それでは今夜も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスグーココの協力でお送りいたします。
日本情報サービスってどんな会社なんですか？
はい、お答えいたします。日本情報サービスは京都でナンバーワンのポスティング会社です。京都府の行政誌京都府民だよりや、多くの民間企業様、お店様の大切な広告チラシを丁寧にお配りしています。チラシがない方もデザインを作成して印刷、そしてポスティングまでワンストップでできちゃいます。京都でポスティングのことなら
日本情報サービス。
さあ、それでは本日79回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。本日は不動産コンサルタント、株式会社ウィンライズコーポレーション代表取締役であり、そしてシンガーソングライターで俳優でいらっしゃる森田浩二さんです。こんばんは。
こんばんは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ま
あね、私と森田浩二さん実は同い年なんですよ ね。だからまあ森田浩二さんっては言ってなくて、普段からまあ浩ちゃんって言ってね、
さとちゃん、
ね、今日はもう浩ちゃん、さとちゃんで、はい、お話進めたいと思います。よろしくお願いしますね。まあ浩ちゃんとは某経営者の会でね、うん、ね、まあお知り合いになりまして、かれこれもう何年、4年5年、なんかもうそれぐらい、うん、
5年か6年か
そのね、長いですよね。まあ最初の印象は、うん、まあ不動産屋さんということで、はいはい、ですごく真面目な方で、うん、でちょっとシャイなところもありで、なんかそれでもう喋ったら声が渋いしでなんてかっこいい人なんだろうと思ったんですけど、でもそれは相変わらずですよね。
そうですか。
でもそうだ、でもこう堅苦しい不動産屋さんじゃなくって、うん、いろんなお顔をお持ちということで、今日はいっぱいお話聞かせてください。
よろしくお願いします。
まずまあ不動産のプロとして、プロ中のプロということで、もうキャリアはどれぐらいになられるんですか？
キャリアは30年を超えてますね。19の時に不動産業界に飛び込みました。
19から。はい、さすが。そうですよね、私とこうちゃんの年齢バレちゃいますけど、うん、まあまあもうね、もう50を超えてっていう年齢なんで ね、
はい、30年以上ですね。
そのでも、まあ、普通にこう仲介とかする不動産とかじゃなくて、うん、特化してはるんですよね。は
い、そうですね、収益不動産にね、それとか事業用不動産、まあ、あんまりこうお家とか、うん、そういうのじゃなくて、うんうん、ほとんどビルとか土地とかですね、
すごい取り扱いが大きいですよね。
額が大きいんでね、それだけ神経を、ね、 すり減らしながらやってますけど、はい、
すごい。まあ、収益不動産って言ったら例えば、うん、そうですね、まあ、普通の一般の人からあんまり関係はないけども、うん、ほんまに事業用って言ったら何が特に注意する点ってありますか？
そうですね、事業用となると、うん、大きな土地とか高額な、ね、うん、土地を買われるでしょう、ね、でやっぱりこう目のつけるところ、うん、業者、不動産業者としての注意してみないといけないところっていうのは、うんうんうん、普通にお家が建ってる家を買うとか、うん、じゃないんで ね、その土地の中に含まれてるいろんな問題があるんで、
はいはい、
そこはもうプロとしてしっかり先にね調べてっていうところが大事になってくると思いますね。
本当、さっきもおっしゃったように額が大きい、規模が違うということでね、うんうん、でもそのもともと不動産をやりたいわけじゃないですよね、19から不動産ということは。
はい、いやでもね、その時は不動産業者に憧れたんですね、うん、
かっこよかったよね。
そうそう、スーツ着て車乗って
確かに確かに、
うん、っていうのにちょっと憧れてはい、はい、でも何にも知識もないし、
ああそ
う
かそ
う
か、
うんうんうん、飛び込み営業で
最初はね、
最初はもう全然怒られながらね、
うん、
で怒られながらやってる方が緊張感もあるし、そっちの方が早い覚えられるやろう思って自分で会社やりだした。
そんな若い時に、うん、でもじゃ最初にそ、まあ、知識はないけども、うん、今はもうプロ中のプロってもう私もよく聞くんですけど、うん、はい、こうちゃんが、
うん、
もうやっぱり自分の中で成長したなってやっぱり思います。やっぱり今もう30年、何が一番、
やっぱり知識と経験っていうのはその、うん、ね、その長ければいいっていうもんじゃないけども、
うんうん、
やっぱりそれなりに蓄積してくるノウハウっていうのが、うんうん、不動産って一個一個違うんで、
あ、そうですか、
この対応することも変わってくるし、
うんうん、
そのここは気をつけなあかんっていうか、うん、注意しなあかんなっていう箇所が、うんうん、なんとなくパンと分かってくるっていうね、
うんうん、目利きも必要やし、ね、すごいですね、うん、でもまあそんなこうちゃんなんですが、まあ、不動産を営みながら、
うん、
不動産屋さん営みながら、
うん、
あることが起きるんですよね、
うん、
ちょっと教えてください。普通の人じゃない、普通の不動産屋さんじゃないことが。
そうね、まあ、順風満帆に来たわけじゃなくて、
うん、
21に設立した会社が
21歳で設立、うんうん、
ちょうどバブルのまあ、9回の裏ぐらいに平成元年にね設立したんで、まあその1年間に結構その荷物を背負ってしまったんですね、若いなりに。
いろいろと、まあ金銭的なもの、
金銭的なものとかでね、
いろんなことが。
でそれがやっぱりこう10年間は頑張ったんですけど、そのどうしてもまあこれは一回整理しないといけないなということで、まあ会社の整理とかしてるときにやっぱりこう家庭内もね、10年っていうのは
結婚されて、若くて結婚されててもんね。
そう、19で結婚して、子供が20歳で、
わお、
で、まあ、2人目が23の時にできてるんで、
すごい若いパパとママやったんですね、
うん、そうで、まあ、10年間はなんとか頑張ってきたんやけども、うん、そこで、うんうん、まあ、人生の清算じゃないけど離婚も経験して、で子供をどうしてもね、
うん、
こちらに置いとく方が、
うん、
自分の目の前にいる方が、
うん、
自分の責任で育てていけると思って、
うんうん、
まあ、当然周りの人に助けてもらいながらやけど、父子家庭でね、
うん、
こうやってきてたんですよ、
う
ん、
そうですか。
それがね、ちょうど20代後半、30になるちょっと手前ぐらいですかね、
うん、そんな辛いこともあったんですけれども、うん、なんかまた新たなチャレンジの時が来たんですよね、
はい、うん、ちょうどそのところに、
うん、
まあ、まあ、V シネマのね、
V シネマ、
はい、よく見てたんですよ、その、
うんうん、
V シネマ見ててこんなに、まあ、憧れもあって、
役者さん、
役者に、ね、
俳優さんね、
何の経験もないんで、うん、まあ、そんなん別にこう普通にもう見ながら、あ、こんなん出たいなと思ったぐらいのもんで、
うんうんうんうん、
思ってたら、その原作のね、うん、村上和彦先生っていう人に、
はいはい、
紹介者を通じて会わせていただいて、
はい、お声がかかって
、お声がかかって、それで、出てみないかということで、
俳優さんにならはってんね。
そうです、いきなり東京へ行って、はい、
やっぱり男前やったからかな。
いや、なんなんでしょうね。その顔とかはどうなのかは自分ではあんまりわからないです。
それはもう雰囲気とか声もええし、
うん、多分まあ声とかそういう映画に対するあれがちょっと大たのかもわからないですけどね。
人気者やったんですよね、うん、
人気者が 当時すごいベストセラーになってたんでね。
で、その俳優業も、うん、
はい、
スタートさせたということで。スタートしましたね。でもまあ不動産屋さんとね、はい、2つやり続けるっていうのは大変ですからね、うん、まあ、そこでまた選ぶ苦境の中で、
はい、また、はい、またここで岐路に立つわけですよね、うん、
はい、
その会社設立をね、
うん、
まあ、一回そうやって整理したもんですから、うんうん、戻ってくるまでにだいぶ時間もかかりますし、うん、10年ぐらいかけて、
うん、
で新たに会社設立した時と、
うん、
この V シネマ俳優の方もこうレギュラーでいろいろ番組抱え、うん、そういう作品に携わって出してもらってた時だったんで、どっちか選ばんとね、やっぱりどっちにも失礼なんですよ。
そうかそうか、
はい、
そして不動産、うん、
それで不動産やっぱりこの、はい、そっちで
極めると、
うん、会社の方で頑張っていこうということでスタート切りましたね、
はい、そうかそうか、うん、そんな森田浩司なんですが、はい、今この年齢になって、うん、ものすごいイベントを今立ち上げて成功させようとしてるんですよね。もうぜひぜひ教えてください、
は
い、
うん、もう来、今週、
うん、
あ、来週の木曜日
3月21日の木曜日、もうすぐですよね。
そうです、
本当に
祝日春分の日ですね、
はい、
京都の音楽の聖地と呼ばれてるね、
うん、
丸山野外音楽堂で、
はい、
チャリティーフェスライブを開催させていただこうと。
チャリティーフェスライブ、はい、その名前は
音楽の力ですね。京都から届け、はい、音楽の力、
はい
はい、
もう丸山公園の野外音楽堂、もう本当にすごい人数収容できるところですけれども、
そうですね、
そこでこうちゃんが、
はい、
まあ、まず一番最初はこれをしようと思った時はどんな感じだったんですか？うん、
本当それこそ去年ちょっとこう、
うん、
まあ、CD を作ったこともありまして、
うん、そうなんですよ、うん、CD も作られてるんですよね、はい、
オリジナルアルバムをね、作って、
はい、
で、まあ、そこからライブ活動をこう頑張ってするようになって、う
ん
う
ん、
で、音楽の力でチャリティーライブを、うん、何回かさせていただいて、
はい、
でそれで、ちょっと大きなところでやりたいなと。
大きなところね、はい、すごい大きいところですよね。
それがいきなり大きすぎたんですけどね
すごいことにチャレンジされています、はい、まあいろんな方の協力とお力添えがあって、うん、もういよいよね、うん、本番ですよね、
はい、もうあとね、
うん、
6日ですかね、
はい、そうですよ、うん、3月21日木曜日、うん、もう一度丸山公園野外音楽堂でお時間は、
はい、午前11時30分開場で、
うん、はい、
12時から、スタートします、
うん、
で雨天決行で、16時まで、うん、やります、うん、はい、
お店も出るんですよね、うん、飲食ブースも出たりとか、
京都でね、うん、結構有名なお店とかが、
うん、
6組ぐらいこう、ブースを出していただいて、
すごいですね、はい、そしてまたミュージシャンの方々もね、いろいろ出てくださるんですよね。
ミュージシャンはもう、うん、8組のね、アーティスト、はい、ね、お願いしまして、
私も存じ上げてる人たちがいらっしゃいますが、はい、でもそんなこうちゃん一人で、まあ、最初ね、
はい、
ライブやりたい、丸山公園でやりたい言って、まあ、Facebook で言ったら、こんなにたくさんの8組ものミュージシャンの方々とか、うん、
ね、ね、
はい、
共感していただいて、まあ、本当に Facebook でこう、ね、つぶやいたぐらいの、丸山は音楽堂でやりたいと、うん、どうしたらできるんだっていうことを書いたら、まあ、周りの人からやりましょうとか、
それがすごいね、普通、はい、普通ですよ、普通はそのやりたいね言ったらそれで終わる話が、うん、こんなに現実化するなんて、
はい、
こうちゃんの力ってすごいですね。
いやもう全然もうほとんど周りの人たちが言い出しただけで本当周りの人がね、
はい、
いろいろ助けてくれて協力してくれて、
うん、ほんまにそうですね、うん、仲間って大切ですね。
いや本当ありがたいなと思ってますね、
ほんまに。でもこうちゃんの会社でもサポートされていらっしゃるマリちゃん、
はい、
ね、
うん、
もう本当にパートナーとしても素晴らしい女性がサポートされていらっしゃるというのも、もうこうちょこちょこ見ててすごいなって思ってます、
うん、はい、もういつも怒られてますけどね、
怒られてはんねん、
怒られて言い出すだけで、
ラジオ聞いてありますそれ、ね、言い出すのはこうちゃんよ、
そうです、
何でもな、
はい、やるこれをやるって言うただけで、うん、あとはね、うん、ほとんどやってくれてるんで、うん、
さすがさすが素晴らしい、うん、あってこそやね、
はい、怒られますけど、
はい、もうでもほんま成功させないとね
そうですね、たくさんの人の思いがね、うん、
はい、
本当にここに集まってきてくれてるんで、
はい、
なんとか、まあ、当日は晴れてね、
晴れてほしい、はい、 うんうん、チケット購入ももう当日券もね買えるんですよね。
あの用意しておりますんで、ね、はい、
500円
です、ね、あのチャリティー協力金として500円、
ね、すごくリーズナブル、もうそれもチャリティーということなので、はい、ぜひね皆さんもう3月21日お足を運んでいただきたいと思います、はい。まあ、そこで歌われる曲の一曲なんですけれども、まあ、あの半世紀ってさっきね、はい、CD を去年リリースされたいう話出ましたけども、うん、はい、作詞作曲して、まあ、CD を完成させて、はい、それを、まあ、今アマゾンとかでも売ってるんですよね。
そうですね、アマゾンとか、あの、うん、LINE ミュージックとかね、あれはダウンロードできるやつですけど、
スマホでね、はい、うんうんうん、その中で、まあ、曲私も何回かお聞きしたことあるんですけれども、はい、今日はもうその中でもスペシャルな半世紀という曲を ね、はい、まあ、皆さんに聞いていただこうかと思うんですけれども、うん、大丈夫ですか、はい、では半世紀、
はい、聞いてください、はい、半世紀。
ケースからギブソン取り出して、覚えたばかりの歌を歌って、明日への不安がふと頭をよぎり、音を外した半端な人生、追い求めてきたけど一体何を追いかけてきたんだろう、わからなくて、この窓の外はいつもと同じで、太陽が昇ってく青い高い空を、誰かを憎んだり傷つけてしまったり、普通に生きていれば誰にだってあるさ、どんな奴の人生も浮き沈みはあるし、結局最後はプラマイゼロで終わる、息が詰まるような雑音だらけの日々、空回りする、この窓の外はいつもと同じで、風が吹いてる遠い青い空を、
いやー、いい曲、
どうもありがとうございます。
すごいいい歌ですよね。
ありがとうございます。これ ね、あの半世紀ちょうど、うん、あの50歳に、ね、うんうん、なる手前に、はい、あの書いた曲なんですけどね。
やってね、はい、いやもうこれすごい、私も CD また聞き直します。
ぜひぜひ、あのヘビーローテーションで聞いて
もらえ、ね、でもこのラジオを聞いてくださった方も、森田浩司さんと不動産屋さんの社長だけじゃないんやっていうことが分かって、うん、あ、まあ、俳優もされてたし、まあ、V シネマにも出られたりとかしてますけれども、はい、こうやって CD を出されてるっていうのはすごいですよね。
あのね、これも思いつきなんですよね
思いつき、何でも思いつき大事やね、もう何でもチャレンジする、でまあ、50にして半世紀生きてきた、うん、その人生の重みをこうやってね楽しんでらっしゃるのが、はい、本当に伝わってきます。もういろんなお話満載ですが、はい、それではここでグーココからのお知らせです。
スマイーネグーココって何のことですか？
はい、お答えいたします。スマイーネグーココは暮らしと不動産の地域情報誌のこと。京都の街のお得情報や不動産情報、グルメやイベント求人情報などを掲載したフリーペーパーです。スマイーネグーココがポストに入っていたらぜひ読んでくださいね。ポスティングもフリーペーパーも日本情報サービス。このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。こうちゃん、お手紙書いてきてくださいましたか？
はい、書いてきました、
はい、どなたへのお手紙ですか。
うん、あの今までこう助けていただいた皆さんと、うん、それから今現在いろいろ迷惑をかけている相方に対して、
うん、はい、
はい、
かしこまりましたそれでは森田浩二さんよりありがとうのお手紙です。
はい、口下手なんで改まってありがとうという機会はあまりないけど、こうやって手紙にすることで自分自身と向き合うことができそうです。まずはこんな貴重な機会を与えてくれた里ちゃん、どうもありがとう、
はい、ありがとうございます。
半世紀も生きているとありがとうって感謝する人ってすごく多くて、大切な人も多くて、とても全ての言い尽くせないけど、何とか元気でやってくれている父親と母親、娘家族や息子や弟家族、これまでずっと付き合ってくれて助けてくれている古い友人たちや、社会に出てから知り合った親しい友人、お世話になっているのは、なっている仕事関係の取引先の皆さん、また音楽や、映画の活動を通じてオリジナル CD 制作にあたりサポートしていただいた皆さんや、ご協賛、くださった皆さん、映画出演の機会を与えてくださった皆さんや、撮影現場でお世話になった共演者やスタッフの皆さん、ライブに来ていただいた皆様、一緒に出演してくれたアーティストの皆さん、ビジネスでは、信頼していただいて仕事をご依頼くださった取引先やお客様、そしてこの3月21日に、京都東山の丸山野外音楽堂で音楽の力チャリティーフェスライブを開催するにあたり、ご協賛くださった企業個人の皆様、賛同いただいて集まっていただいたアーティストの皆さんに、感謝したいと思います。それから、また元気で、生きていてくれたら、絶対に生きてくれたんやろうなと思う、本当に残念でならない若くして亡くなってしまった友人たち、全ての人に心からありがとうと言いたいです。そしてやはり人生のどん底にいた時に出会い、どうなっていくか全くわからない不安だらけの状態で、会社の立ち上げから二人三脚でいつもそばにいて影となり日向となり支えてくれている最高の相方、どちらか言うと人付き合いが苦手で狭い世界で生きてきた自分やったけど、誰とでもどこにでも二人で出向いていき、そこに新しい輪が広がり、明るい場所にどんどん上がっていくことができました。相方は旅行の手配や段取りが得意で活動的に好奇心が旺盛なので、一緒に海外や日本の各地に旅行や出張に出かける機会も多くなり、仕事の幅や人脈が増えていき、人生を大きく変えてくれました。結構わがままで短気なところもあり、愚痴や弱音を言うこともある自分を踏ん張って支え続けてくれてます。酒が好きで、飲みすぎると毎回酒人間に変身するのは、これは勘弁してほしいんですけど、いろいろ、不満やストレスもあるんやろうなと思って我慢しています。10年ほど前に、作った自分の曲の歌詞の中に、日の当たる場所まで必ず連れて行くから俺に預けて、全て預けてという言葉があるんですが、日の当たる場所に連れてきてくれたのは自分ではなく相方の方だと思っています。ありがとう、これからもよろしく。平成31年3月15日森田浩二、
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。いいお手紙ありがとうございました。ちょっと照れてはるけど
すごい恥ずかしいねこれの。
いやでもパートナーのマリちゃん、はい、ね、相方さん、はい、何回ももう本当相方相方って言ってあったけれども踏ん張って支えてくださってて、で日の当たる場所に、うん、まあ、こうちゃんが連れて行ったんじゃなくて、
うん、そう、
相方さんが連れてきて、すごい言葉、もういやもう泣きそうになったいや、このお手紙聞いてきっと相方さんも今、うん、どういうことみたいな感じで、ね、
思ってくれてたらいいけどね。
お前めっちゃ明るい言い方やからね。後
でまたダメ出しがいっぱい出る。
またそれも報告ください。楽しみにしてます。はい、ね、そうか、会社の立ち上げから、うん、そうか、 そんなにね、うん、もう深い絆で結ばれた。いやー、そんな方があって今のこうちゃんがある、はい、そしてまた3月21日、まあ、この京都から届け音楽の力、うん、でもまあもう相方さんもうそらすごい奮闘してあることでしょう。
もうね、うん、パニックになってます
ね、
はい、今回こんなビッグイベントなんですけど初めてなんで、うん、はい、分かるんですけどね、うん、はい、
そんな、まあ、こうちゃんが輝いてらっしゃる、まあまあ、どっちが影とか太陽とかね、うん、そういうの、はい、じゃなくてもうお二人揃ってが、うん、輝かれているのが、ね、周りにも伝わるのでこれからもどんどんとハッピーオーラで、ね、はい、活躍していただきたいと思います、
はい、
まあね、夢は二人の夢になるんかな、うん、これからの夢はどんな夢ですか。
夢はそうですね、うん、まあ、なん、あの暖かいところは好きなんでね、いずれね、うんうん、あのどっかこう暖かいところ、まあ、宮古島とかも大好きなんですけど、そういったところで暮らしたいなとは思ってますけどね、
はい、いいですね宮古島、うん、もうちょうどその半世紀の、ね、うん、CD のね、うん、ジャケットも宮古島
ジャケットもね、あの 宮古島に撮りに行って、
はい、まあ、こうちゃんをこのラジオで聞いた人を見たいときに、YouTube とかでも見れるんですかね。例えば、うん、ドラマ、はい、ウェブドラマなんかは、
そうですね、
タイトル言ってもいいですか。どうぞ言ってください、はい、
2年か3年前ですかね、うんうん、あの公開してました、木屋町事件史家業ですね、はい、京都ならではの、ね、舞台で、
あの木屋町がどんどん出てきて ね、
出てきますからね。
ちょっと怖い場面もいっぱいあるんですけど ね、
はい、
最後のオチ言うたかな、見てください、楽しみに。
5話ね、あの短編映画が5話ね、あの連続でありますんで、今やったら全部 一気に見れますから、
見れますもんね、はい、いや、まあ、本当森田浩二さんが出てらっしゃる木屋町
事件史家業、
ね、史家業というちょっとね、うん、特殊な名前ですけれども ね、はい、
ちょっとハードボイルド系ですね、
はい、その刑事役をやってらっしゃいます、はい、また YouTube とかネットで調べて、ね、見ていただきたいと思います、はい、さあもうこのラジオ放送後インターネットでもいつでも何度でもこのラジオ聞けますので、はい、ぜひね、あの相方さんにも
聞かします。
ぜひ、はい、ぜひ聞いてもらってくださいね。さあ最後にそれではもう一度イベントの告知をお願いします、はい、
3月もうすぐですね、3月21日、うん、
はい、
木曜日、はい、祝日春分の日です、
はい、
京都丸山公園野外音楽堂にて、
はい、
はい、京都から届け音楽の力フェスライブ開催します、はい、
ね、もうぜひぜひ当日券がもう本当お安く500円でね、はい、チャリティーライブとなってます、うん、で11時半から会場なんですよね、はい、会場が開場するの で12時半から16時の、
12時から、ライブはスタートします。
スタートするということで、はい、8名のね、はい、ミュージシャンの方々と素晴らしい音楽が聴けるので、はい、ぜひ皆さん、
僕も出ますから、
はい、こうちゃん出ますからね。
出ます。
何番目に出るかなっていうところですけどね、
はい、楽しみに、
はい、ではぜひ皆さん3月21日、お天気が良かったらみんな集まれということで、雨でも来てね、
はい、雨でもか、はい、そうです、雨天決行します。
はい、よろしくお願いします。本日のゲスト様は株式会社ウィンライズコーポレーション代表取締役でありシンガーソングライターで俳優でいらっしゃる森田浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ次回のミッドナイト空港4月の第3金曜日にお会いいたしましょう。ポカポカ陽気の、ね、春までもうすぐの京都から今日もお届けしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社有限会社日本情報サービスの協力でお送りいたしました。